瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。今日は現場リポートです。私高橋ひろ子は今瀬戸市役所5階の第一委員会室に来ています。瀬戸町ラジオでは市民の皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるように年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きして市議会の情報や議員さんの素顔に迫っています。今日は瀬戸市議会宮園真嗣議長と小沢勝副議長にお越しいただき、2月17日から3月24日まで開かれました3月定例会の結果をお伺いします。またお二人の素顔人柄についても迫り今年度を振り返っていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに宮園議長、今回の3月定例会についてなんですが、はい、3月定例会では毎年当初予算の審査が行われますよね。はい、今回の当初予算の内容はどのようなものだったんでしょうか。
はい、どうも皆さんおはようございます。令和4年度の一般会計特別会計および企業会計の予算規模は全会計の合計で約739億円を計上されております。主な内容としては市民生活の利便性を高め企業活動の活性化につながる都市基盤の整備として陣屋線や畑中南岸野線の整備、また行政手続きのオンライン化や VR プラットフォームバーチャル瀬戸の開発等の事業としておよそ10億円、次に安心して子育てができ子どもが健やかに育つ町として小中一貫教育による乗り入れ事業の推進やギガスクール構想に基づく ICT を活用した事業の実施や石野団地内の小中学校適正規模、適正配置を進めるため、8万小学校の長寿命化等に必要な調査事業費としておよそ65億円。また、ライフステージに応じた切れ目のない子ども・子育ての支援として、妊娠・出産への支援の充実を図るとともに、障害児相談支援の拡充、医療的ケア児の受け入れの拡充などの支援体制の整備等の費用としておよそ38億円計上されるなど、さまざまな事業の予算が盛り込まれました。は
い、まさに多岐にわたってということですよね。続きましては新型コロナウイルス感染症対策については小沢副議長、どんな状況でしょうか。
はい、おはようございます。新型コロナウイルス感染症関連の予算については1月の臨時会で補正予算として上程がされました。主なものとして感染リスクが高い高齢者及び障害者が利用する市内介護施設のなどに勤務する職員の皆さんの感染不安を解消するため新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者が発生した施設などにおいて職員の皆さんと同居の家族の皆様に対して検査費用の一部の助成を行うなど35の事業の支援策がありました。各事業について慎重に審査されすべて可決をされました。
はい、なかなか、ね、収束への道筋が、見えない中ではありますが有効に活用していただきたいですよね。その他の議案ではどんなものがありましたか。
はい、市民の皆様の生活に影響のある議案としては10月1日から資源物のうちプラスチック製容器包装などの分別を実施し、さらに令和5年9月1日以降に収集する燃えるごみおよび燃えないごみについて手数料を徴収することを定める条例です。はい、この議案に関しては慎重に審査を行い原案の通り可決をされました。
はい、このゴミ問題についてはもう関心のある方は、ね、たくさんいると思います。ね、はい、たくさんの議案が審議されたということですね。
はい、その通りでありまして、その他の、議案としまして市民公園 A テニスコート照明の LED 化および、市民公園陸上競技場の人工芝化に伴い利用期間の時間を延長するという内容のものがありました。 この条例改正により市民公園や球場と市民公園 A テニスコートは一部期間を除き午後9時まで使用が可能となります。
はい、そういうことですね。これらの3月定例会の結果について詳しく知る方法というのはありますか？
はい、3月定例会の結果につきましては5月1日号の広報セットに織り込む議会だよりに詳しく掲載をいたしております。またこんにちは瀬戸市議会ですという番組を作成しておりまして4月12日からグリーンシティケーブルテレビや YouTube でご覧になることができます。どちらも議員が政策に携わっておりますので、はい、ぜひご覧くださいませ。はい、
議員さんも政策に携わっているということなんですね。
はい、手作り満載です。
はい、まあ、いろんな媒体で情報発信がされています。こちらも楽しみにしております。さてここからは話題を変えまして、お二人には今年度を振り返っていただきたいと思います。あと2日で3月も終わりますが今年度を振り返っての感想などを聞かせください。まずは宮園議長お願いします。
はい、就任当時の昨年5月は新型コロナウイルス感染症第4波のピークでもありまして同時にワクチン接種が始まるというタイミングでもありました。まあ、私が常に意識しておりましたのは誰も経験していない事態に直面した市民の皆様の不安をいかに減らしていけるかということでございました。はい、きめ細やかな情報発信と丁寧な案内に努めていただくようお願いし続けてまいりましたが皆様の安心にわずかでも貢献できたのであれば幸いでございます。はい、今後瀬戸市議会はですねこれからも皆様の期待に沿うように常に市民目線で活動してまいります。ご理解とご協力、ご指導賜りますようお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。続きまして、小沢副議長はいかがでしたか？はい、
改めまして、私、本年度副議長を務めさせていただきました、小沢勝でございます。昨年の5月の臨時会におきまして、多くの議員の皆様よりご推挙賜り、副議長の任に就くことができました。そしてもう早1年になろうとしております。私の思いとしまして市民とからの皆様方と議会の距離が身近に感じていただけるよう特に若い世代も含めた幅広い市民の皆様により身近な議会を目指し努めてまいりました。今日まで宮園議長をはじめ議員各位理事者の皆様とりわけ議会事務局の局長をはじめ事務局の皆様にはお支えをいただき今日があると感謝して申し上げる次第でございます。今後におきましてはこの経験を生かし議会まだ市政に市民福祉の増進に努めてまいりますのでこの場をお借りし1年間の御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあね、お二人ともいろいろご苦労されたり工夫の1年でしたよね。さあそして来年度以降なんですが議会活動議員活動でこう特に取り組みたいことっていうのもお聞かせください。宮園議長は。
はい、そうですね、まあ、外に出ていく活動っていうのはほとんど、まあ、できなくて、まあ、この庁舎内での活動が多い1年だったと思います。ただ瀬戸市出身のですねアスリートの方々が、まあ表敬訪問をしていただきました。まあ、やっぱりスポーツっていうのは人との交流に欠かせないツールの一つだというふうに考えておりまして今後はですね市民公園のスポーツ施設の充実を図っていきたいというふうに考えております。
はい、うん、ありがとうございます。はい、小沢副議長は。
はい、ありがとうございます。まず議会活動に関しましてはですね、まあ、今日まで先輩議員また同僚議員によって進められてきました議会改革そういった各種活動を再検証いたしましてですね、まあ、要点整理をして活発な議会運営に改めてまた取り入れてそして多くの市民の皆様により身近な議会活動となるよう努めていきたいと考えております。また個人的な議員活動といたしましてはですね本市は全市的に特にインフラ整備の遅れを感じておりますので道路整備を中心としたインフラ整備の促進を今後も訴えてより市民の皆さん方の生活環境の利便性向上につながるようこれからも議員活動を行ってまいりたいと思います。
ありがとうございました。今日は瀬戸市議会の宮園真嗣議長と小沢勝副議長にお話を伺いました。瀬戸市議会からでした。